ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を説く、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日はウィリアム・グラッサー国際協会基礎インストラクターの山川優子先生にお話を伺います。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
まずは山川先生が選択理論と出会ったのはどういうきっかけからだったんですか？
私は元はといえばクライアントで、
ということはカウンセリングを受ける側だった。
そうなんですね、はい、もう9年ぐらい一緒に暮らしていたお姑さんとの暮らしが、だんだんうまくいかなくなってきていて、それで子どもたちも私が何かを注意するとおばあちゃんに言いつけてやるっていうような関係になってきていて、それでもうどうしたらいいか分からなくなって、雑誌を見てる時にたまたま選択理論心理学会の柿谷先生のカウンセリングルームがあるということを知ってお尋ねしたのがきっかけなんです。
実は山川さんは当時は東京の区役所で障害者施設でも働いていらっしゃったということで、働きながらしかもハードなお仕事でしょう。で、家族の中でそうやってこう問題を抱えていらっしゃるということで、かなり追い詰められていらっしゃったんじゃないですか？
そうなんですね、仕事場は仕事場で重度の知的の障害の方とか身体の障害の方のお世話をして、もちろん皆さんからいろいろなパワーをいただいたり、喜びをいただくこともたくさんあったんですけれども、まあフルタイムの仕事をして、でさあ家に帰ろうかなと、夕方駅のプラットホームのベンチに座りながら、家に帰ったらまたあれが待ってるんだと思うと帰りたくないんですね。で、夕ご飯はお姑さんがみんな作っていてくれて、子どもたちに食べさせてくれている、本当にありがたい状態だったんですけど、だから慌てて帰らなくてよかったこともあったといえばあったんですが、駅のベンチで不登校ならぬ、なんて言えばいいんでしょう、帰宅したくない不帰宅症みたいになっちゃって、ああもう7時だからなんぼなんでも帰んなきゃ、やだな、あもう7時半だ、どうしよう、あもう8時になっちゃった、あとベンチに座っていた日があったんですね。でそれでどうしようもなくなって、まあ、ここはとにかくどなたかに相談して助けてもらわなくちゃというのが始まりでした。
もう同居したらほとんどの方が悩まれるところですよね。
姑や姑との同居っていうのは大抵誰でもが大変だと言われてることだから、そんなにやすやすと考えてたわけではなかったんですけど、でもとてもいい両親だし、それから夫も親孝行がしたいという思いが強かったので、きっとうちはうまくいくんじゃないかなと思って開始したんですよね、だからどうして途中からうまくいかなくなっちゃったんだろうというのが、本当当初は不思議で不思議でならなかったですね。
今振り返って思えば、うまくいかなかったのはなぜだったのか、そしてどういうふうにご自分の中でこう納得というか今思われるのか。
まだ選択理論も何も知らなかったので、互いに上質世界があって、それが食い違っているということはあるわけで、上質世界というのは生活をどんなふうにしたいか、休日はどんなふうに過ごしたいか、それから子どものしつけはどうあるべきかとか、まあ、そういうことですけど、
願いとか願望、
そうですね、
望みですよね。
望みですね。でそれはそれぞれが別々のものを持ってて別々でいいんだということをまだ知らなかったので、だから休日はこう過ごさなきゃいけないとか、それから子どもたちのしつけはこうだとかっていうのは、どっちが正しいかどっちが間違ってるかっていうふうなことをお互いにこう互いを責め合うというような関係にはまっていったんですね、だんだんにね。
正しいか正しくないかでいうとぶつかるだけですもんね。
そうですね、世代が違うので当然考え方が違うんですが、そうすると小さなことから、それこそ洗濯物の畳み方から、大きなことは日曜日お寺に行くのかどうするのかみたいなことに関わることまで全部がこうぶつかってきちゃったんですよね。そしてこっちが悪い、あっちが悪いということを互いに言い合うようになってしまったということですかね。
今振り返ってそれを良くしていった、お互いを 理解し合えるところに持ってきたのはどういうところか。
その当時に戻れてもっと選択肢を知っていればきっと交渉ということを使って互いのその上質世界を尊重しながら、どういうふうに歩み寄れるかということを探ったと思うんですけど、その頃は知らなかったので結局は別居になったんですね。もう一度両親たちと別れたんですね。だけども全行動ということをだんだん選択理論で学ぶうちに、欲しいものに向かって前の車輪つまり行為を変えていけばいいんだと、そしたら欲しい上質世界、私は両親と両親が亡くなる時にはいい関係でお互いに愛情の中で両親を見送りたいっていうのが最初からあったんですね。なのでそこに向かっていくことはできるんじゃないかというふうなことで、その別れた当座の感情はあまり両親に対していいものは持ってなかったんですけど、でもそれにとらわれていては先へ進めませんので、両親にみんなで新聞を作って送るとか、それから休みの時には訪ねていくとか温泉に行くとか、一番争っていた夫と姑は5年間口を聞きませんでしたけれども、でもまあそういうことに関わりなく前進めそうなことを一生懸命見つけてみんなで取り組んでいったと。でも我々の努力だけじゃなくってそれを両親が受け入れてくれて、私たちが行くことを受け入れてくれ、お料理も用意してくれて、そして温泉にも付き合ってくれて、そういうふうに応えてくれたということは本当に感謝でありがたいことだと思います。
先ほどおっしゃった新聞っていうのは、家族新聞を、
そうなんです、子どもたちと一緒に家族新聞を作って子どもたちがおじいちゃんおばあちゃんに自分たちが学校でやったようなことを書いて、そこに夫のコーナーも設けてですね夫にも一言書いてもらうと元気で暮らしてくださいとか体に気をつけてとか一言書いてくれていましたね。
やっぱりこちらからのアプローチというか、一旦その、壊れかけたというか良くない関係になってしまったものをいいものにしようと思ったら、その考え方とか行動でちょっと思い切った今までと違うこと、アイデアを凝らしてやることって大事ですね。
そうですね、その時にはそれぐらいしか思いつかなかったんですけれども、そんなことをやりながら、でも相手と良い関係になれるかどうかは相手あってのことなので、それに応えてっていうか受け入れてくれた両親がいたからこそかなというふうに思いますけどね。
今日はウィリアム・グラッサー国際協会基礎インストラクターの山川優子先生にご自身が問題を抱えていた頃のことを振り返ってお話しいただきました。次回は仕事に選択理論が生かされたというお話を伺います。